Net Radio。
はい、そういうわけでグレートギアでございますけどもね、お笑い音楽家ね、今日ちょっとね、いろいろあったんだ。後でゆっくり話すけど。まだね、ちょっと息が上がってる。別に息が上がってるってね、走ったわけじゃないんだよ。俺の体力だからね。普通に歩いてて、それがね、過激な運動になるって医者に言われてね、もう、日もそっちも行かなかったんだけど。今週もね、一つね、面白い話、盛りだくさんで行ってみたいと思います。それでは聞いてください。グレートギダユーのお笑い音楽家。もう2021年もさ、もう2月の声をね、聞いちゃってさ、早いね。やっぱそうだね。昔よく言ってた、ね、子供の頃はさ、ほらね、分母が小さいからね、5歳とかだから5年分の1だからだけどさ、もう62年分の1だからね、早いよそれはさ。そんなんでね、まあ、なんか年の、行くのさ、早いのをこう感じながら生活しているわけでございますけども、今日はね、まあ、今までいろいろな話してきてさ、何が一番、みんなが面白いって聞いてくれるのって、やっぱ、今までやった中のね、本当にくだらない仕事がいっぱいあんだよ。もう、30何年分の。うん、そんな中でもね、もうなんだろ もう今じゃ絶対できないようなさ、仕事だね、たけし軍団のやってきたそういうなんか仕事をね、ちょっとね話してみたいと思うんですけどもね、大体ね話の主流に出てくるのがね、うちの井出らっきょ先生ね、本当にもう今ね熊本行っちゃってさ、ちょっと寂しいんだけど、まあ一緒にやってる頃はさ、本当にあれだったよね。すぐね、もうイデラ教イコール裸でしょ。あれでもね、あの頃よく言ってたんだけど、犬とか猫の方が服着てるからね。イデ先生の方が裸っていうのが多かったからさ、まさかね、中野税務署でも裸って言われる時もね、ちょっとそんな話をしてみたいと思うんですけど、一つね、30分ね、こう、パーパーパーパー、適当にとか言っちゃう、適当にとか言うんじゃないよ。そういうこと言って、ちゃんとね、ピシッと話してきますんでね、一つ30分よろしくお付き合いのほどお願いいたします。グレートギダユーのお笑い音楽館でございます。
すべての音は、ここから始まる。はじめは、デモ作りから。そして、メジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレートギダユーが音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレートギダユーのお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。ねえ、熱湯に入って30年なかなかいないよ、そんなやつら。長かったね本当に。前も言ったかもしれないけどさ、軍団10人分の衣装がさ、コンビニのビニール袋に入っちゃうってすごいよね。白ぶりが10枚入っててさ、あと気をつけるのサイズだけだもん。はい、今日これ、今日の衣装ですって袋を渡されてさ、まず LL が俺のとこ来るでしょ。嫌な話だよね、本当に。まあね、今日さ、仕事の話をさ、するってさ、ラケちゃんの話しようと思ったんだけどさ、まずこれさ、ね、いよいよ、要はあれですよ。もうね、バレンタインでもそうなんだけど、確定申告。ね、なんかね、2月の そうだね、今月だもんね、あの16日ぐらいから10日とかそれぐらいから始まるでしょ。で昔はさ、今はもうほとんど書き込んでって、向こう行ってさ、パソコンでさ、それをこうあの読み取ってもらってできるんだけど、昔はさ、本当に行くとさ、税務署員とさ、一対一の戦いなんだ。本当戦えるんだよ。あの、認めてもらう、もらえないっていうのはそこで分かってくるじゃん。これは必要経費ですかとか言われてさ、そうですって言ってるんだけどさ、本当にとか聞かれてさ、うん、そこでさ、激しい戦いがあるんだけど、まあみんなあの頃さ、中野住んでて、まあぼちぼちね、なんだろう、税理士さんに頼むとかさ、そういう、軍団の中でもそういう人が増えてきたんだけど、俺とかね、あと、ラキちゃんとかね、ラシャさんはね、個人で行ってたのね、確定申告、中野税務署っていうとこ行くんだよ。今思うの違うもんね。俺なんかさ、中野に住んでんのにさ、あれだよ、新宿のなんか住友三角ビルかなんか、あそこ行かされてさ、何回か行ってさ、そこでやらされるんだけど、昔はね、その住んでるさ、地域の税務署行ってさ、あれだよ、すごい広い会場でさ、向こうもいっぱいんで、そうだよ、それそうだよね、もう、下手すりゃさ、50人ぐらいいてさ、そこにこう、わーって行くんだけど、それで、ね、机挟んでさ、自分のね、なんていうの、その、必要経費っていうのをこう提出してさ、これ、領収書ありますかとか言われて、もうありますって言えばいいんですよ。あると思いますとか言っちゃってさ、何ですかその、思いますとか言うのはどうですか、いやいや、ありますとか言ってさ、そこでね、激しい攻防があったんだけどさ、ある日ですよ。ある年のね、確定申告の時にさ、行ったらさ、後ろからそのさ、揉めてる声が聞こえんだよ。その揉めてる内容もさ、信じない。自分も必死で戦ってんだけどさ、そっちの攻防の方が面白くてさ、耳がいってしまったんだけど、税務署員のさ、人がさ、これ、衣装代って書いてありますけど、すいませんけども、テレビ出られるときずっと裸ですよねっていうのが、後ろから聞こえてきて、何そのセリフってパッて見たら、出なきゃ先生だったら言われてんのが、すごいでしょ？税務署員にもさ、裸って認められてんだよ。でさ、その言い訳がさ、いえ、テレビ局員に行くときはちゃんと服を着て、当たり前だよ、そんなのとか思いながらさ、いくらテレビ出て裸だからってさ、うち出るときから裸で行くわけないだろ。あと、営業行くときとかをちゃんと衣装っていうのがありましてとかさ、説明してたら、おかしくてさ、ここ世の中に税務署員にさ、仕事するとき裸ですよねって言われるのってさ、AV 男優の人とかさ、ストリッパーの方とか、ね、そういう方じゃないとは思ったんだけど、結局さ、その後、ラケちゃんとね、まあ、当然さ、うちでやってたメンバーとか言いながらさ、合流したらさ、その税務署のさ、中野税務署の署長さんかなんかに見つかってさ、部屋呼ばれてさ、コーヒーごちそうになってさ、写真撮ったりなんかして、ほいでまた、よしゃいいのに、写真撮って少し税金安くなんないですかとか言って、それは無理ですとか、真顔で答えられて、そういう面白いことがね、あったら確定申告になると、そういう思い出が蘇ってくるんだけど、懐かしいよね。なんかそういう、何年前だろうな、もうな。今ね、そういうのもな、もう世知辛いよね。もう機械相手にさ。でもさ、腹立つって言ったらなんだけどさ、税務署行ってさ、パソコンできますかって聞かれてさ、こっちもさ、30年以上やってるからさ、はい、大丈夫ですって言うんだけど、税務署でやってるパソコンが全部 Windows なんだよね。俺さ、Windows なんか全然わかんない。Mac だからさ、やってんの。まあね、音楽が主だからさ。でさ、とか言ってさ、これどうやってカタカタにするんだろう、わかんなくてさ。で、できますって言った手前さ、わかりませんって言えないじゃん。なんか恥ずかしくて。で、もうしょうがないから最後にすいません。ちょっと分かんないんで見てもらえますかとか言ってさ、恥ずかしい思いをしてんだけどさ。でもね、あれね、コツじゃないけどね、あれ、パソコンできますかって聞かれたら、できませんって、ね、思いっきり言った方がいい。できませんって思いっきり言うとね、全部向こうでやってくれる。 るから、そういうのもね、一つの手かなと思う。あんなとこでやたらさ、にさ、できるとかさ、言わない方がいいよね。できるってさ、じゃあどうぞって任されてさ、うわ、Windows だとか思ってさ、全然ボタンも何もわかんないんだよ。そう、ひらがなとカタカナもできないしさ、どうやって漢字になるんだろうとか思いながらさ、おろおろしながらね、すいません、実はできませんとかいう恥ずかしい、そういう思い出が、あるんですけどもね。まあね、それで、さっき言ったね、くだらないって言ったら、自分たちが言ってきたことだけどさ、まあ、すごいね、ことをやさっきもさ、衣装がね、コンビニの袋に入ってたとかさ、そういうのあるんだけど、あとね、嫌だったのはね、あれだよ、仕事場にさ、必ず酸素ボンベがあるんだよ。どんな過酷な仕事かわかるでしょ？はい、カットって言ってさ、カットがかかった瞬間にさ、みんな酸素ボンベで酸素吸いに行くんだよ。どんなことやらされてんだろうって思うでしょ？すごいよね、ぬいぐるみ着てさ、アメリカンフットボールやらされたりとかさ、マラソンやらされたりとか、ボクシング、やっぱボクシングだったね。一番きつかったのはやっぱぬいぐるみ着てボクシングだったね。あれが一番きつかったかな、やっぱね。で、そんな中でですよ。うちのね、井出先生が、お仕事をね、自分がやった、お仕事、別に、あれですよ、取り立てて変わったことやったわけじゃないんですよ。普通にいつもやっているようなお仕事をして、新聞に出たというね、そういう今日はお話なんでございますけども。なんとね、井出先生ね、お仕事でね、土佐犬と戦ってるんですよ。それも2回。そう、俺もさ、ずっとさ、1回だけだと思ってたらさ、じゃあ違うなと思って、井出先生、土佐犬と確か2回戦ってるよなと思って、自分でね、こういろいろさ、資料調べてみたの。そしたらさ、ま、一つはさ、有名なのが、テレビ朝日の朝まで竹志軍団っていうのがあって、その中で井出先生が土佐犬に襲われるっていう、そういう、事件じゃない、仕事だからね。さ、仕事だから。まあ、それちょっとでこっちは置いといて。で、その前にさ、もう一個土佐犬の話があってさ、うちのね、師匠がバイクで事故をられたことがあったじゃないですか。で、その時にね、まあ、入院されて、で、それをみんなでね、回帰願いをしようっていうんで、残った軍団が、8人ですね。あの時の8人ですよね。8人か、そう。北のファンクラブっていう番組で、四国の88箇所をお参りに行ったんですよ。まあ当然ね、人数がこういっぱいいるんで、こう、チームに分かれて、じゃあ、ここからここまでは誰が誰が、ここからここまでは誰が誰って言って、で、俺はダンカンさんと組んで、で、あれかな、タカさんが枝豆さんか、それでね、カージナルスだったか、そうだよね。ほいで、ラッキョちゃんがラッシャーさんとだったのかな。だから6人か。6人だったんだね。その番組絡みっていうのもあったし、全員じゃなかったから。ほいでさ、一番ひどかったのがさ、カジナさんの2人、タカさんと枝豆さん。言ってもさ、四国行ってさ、どんなことがあったっていうのは、耳に入ってくるじゃん。でさ、なんかあそこのチームがそういう話入ってこないんだよ。おかしいなと思ってさ、東京帰ってきてそんな話になって、で、実際さ、スタジオでその V を見るわけじゃない。ひどいんだよ、あの二人。ほとんど CG っていうかさ、CG でもないよね、合成。何四国のなんか変な、そういう88箇所を回ってる V のとこにさ、二人が立ってるとかさ、横に歩いてるとかさ、そういうのだけが合成でさ、行ってきたとか嘘つって、まあ行ったんだろうけど、行ってね、一箇所か二箇所、回ったとか言ったけど、なひっどいことやってんな、感じの人とか言って、みんなでブブブブ文句言ったんだけど。ほいで、あれですよ、ね、うちの、井出先生が、ね、四国といえばね、土佐犬のね、もう聖地じゃないですか。そこでね、そこでまず本当にね、土佐犬と戦ったらしいんですよ。向こうの横綱と。で、ね、俺も、まあ、スタジオで V 見たのもあるんだけど、なんでそれすごい、詳しく知ってるかっていうと、その、自分たちね、ダンカンさんと行った V を編集するっていうのを聞いて、 でダンカンさんと2人でちょっと編集もじゃ あのねあんまりその普段やったことないけど、あの編集もちょっと立ち会ったりとか、その見学とかさせてもらってもいいですかって言ったらね、まあ、あの仲良くしてるさ、いっその吉田さんっていうのが、あ、じゃあいいよ、じゃあダンカンと木田ちゃん、あの、編集見においでよって言って行ったら、ちょうどその井出先生の土佐犬と戦っているところの編集をしてたんですけど、これが何の編集かっていうと、ね、当然、土佐犬も、裸なわけってたらおかしいけどさ、あ、まあ、この辺はね、まあ、これ井出先生の理論ですから、私らも何も言えない、ないんですけど、うん、土佐犬だって裸なんだから、こっちも裸にならなきゃ失礼だろうって言うんで、井出先生も土佐犬相手に全裸で戦ってるんですよ。ほいで、当然ね、向こうだって100キロ近いんですよ。で絶対その噛んだり、あの、人を攻撃しないっていうのが ある。でもそれ怖いでしょ ?100 キロ近い土佐犬とさ、相手に、そういえば井出先生は勇猛果敢だったね。あの、土佐犬の下に潜り込んだりなんかしてさ、いろんなポーズとか撮ってんだけど、あの、ね、皆さんも忘れじゃないと思いますけど、井出先生全裸なんですよ。で当然、テレビで流せるわけないから、モザイクがかかるんですけども、そのモザイクをかけてる現場に、居合わせたわけですよ。それで、ね、まあ、殿が事故られたっていう、これですか、もうね、何年前ですか、もうすごい昔ですから、モザイク入れるのもね、そんな、今だったら多分そんなオートマティックみたいな感じかもしれないですけど、完全に手作業なんですよ。モザイク入れるのが。それで、ね、モザイク入れて、よしっつって、それで再生してみるんですけど、ああ、ダメだ、ちょっとここはみ出てるとかいうのを、ずっとその、ね、技術の方がやられてるんですけども、早いな、動きが、とか言いながらね、井出先生の股間に、そのね、モザイクを入れてる、もうあれはね、だから言いました。後にね、ラケちゃんに会って。ね、あのね、いくらね、V とは言ってね、そうやってね、あの、裸になるのはいいんだけど、ね、モザイクを入れる人の身にもなってみなさい。ね、本当に大変なんだから、あんまりね、あの、テレビでそれでね、あの、裸になるじゃないよって言ってね、あの、ダンカンさんと二人でね、あの、諭したんですけどもね、聞き目はなかったですけどもね。はい、そうだね。ラッケちゃんのね、あの、股間にモザイク入れる仕事。まさかね、技術さんもね、そんな仕事させられると思ってなかったんじゃないかと思うんでございますけども。それで、それがね、一つですよ。土佐犬対デラッキョのね。まあ、そっちは別に、まあ、別にしたらおかしいですけども、まあ、北のファンクラブですから、いつものごとくそういうことやってんだなって言ってね、別にニュースにもなりませんでした。でね、俺、もう一つの方ですよ。テレビ朝日のね、朝まで竹志軍団っていうの。こっちはね、もうだって、一応まあね、曲制作ですか？お金もかかってるわけですよ。ロケもね、もうすごいエキストラいっぱい呼んじゃったりなんかして。で、結構なね、大掛かりなことをやったりなんかしてたんですけども、そこでね、コントなんですけど、あの、玉撫で祭りっていうのを、あの、考えましてね。あの、確かね、犬年、なんで、まあ、鳥は、ね、あの、年末ですけども、あの、オンエアが、オンエアも年末とか、年越しだったかな、それで犬年だって言うんでね、あの、千葉の方のある神社で、これはフィクションですよ、全部当たり前ですけど、フィクションですけど、あの、犬のね、こう、たまたまを撫でると、撫でて拝むと、あの、その年いいことがある、初詣でね、そういうふうにやると、いいことがありますよっていう、その、千葉でも有名な、この、犬の玉撫で祭りっていうのがあるって、その、取材に行くっていう、全部作りで嘘なんですけども、ほいで、あの、可愛いんですよ。あの、ワンちゃんが、撫でられるワンちゃんがね、あの、ポメラニアンとか、あの、マルチーズとか、ね、あの、ああいう、ちっちゃい犬を、の玉を、本当にね、だからエキストラでね、あの、女性の方にあの、振袖で来てもらって、振袖で来た女の人が犬の玉を撫でて、パンパンって言って、どうも、ご利益ご利益って言って、こう、だ列並んで、20人ぐらい並んでてさ、うん、それで、 で、ね、ラケちゃんの番がどんどんどんどん来て、ラケちゃんの番が来ました。そこでね、あのね、カンヌシさんというかね、がね、あの、ラシャさんなんですけども、あの、すいません、あの、お犬様がちょっとここでお疲れのようなので、お犬様ここで交代させていただきますって言って、あの、ポメラニアンとかマルチーズが下がっていくんだけど、代わりに来る犬がトサケなんだよ。それもやっぱね、あの、高地で戦ったよりも一回り小さかったけど、やっぱ、ね、70キロぐらい、もう子供なんだって。子供でさ、人間大好きで。俺で、あ、もうね、あの、なんだろう、もう人を見るとはしゃいじゃってしょうがないんだけど、で、あのね、さ、当然、トサケに悪気がないんだけど、ね、猫と違って、ほら、爪が出っ放しじゃん。あの、ワンちゃんって感じで、ね、犬だよね、トサケね。しょうがないからってさ、もう、あの、何、もう傷つけちゃいけない、ね、人間の体に傷つけちゃいけないって言うんでさ、かわいそうにさ、靴下履かされてさ、犬が、靴下履かされて、ほいで、さ、つってさ、井出先生がなでようとすると、そこから、ね、トサケになるんだけども、で、そこでさ、ラッシャーさんがまた出てきてさ、はい、ここからはあの、神社のサービスでございますってさ、どうやらさ、そのトサケンがさ、生クリームがすごい好きなんだって。そしたらさ、ラケちゃんが体の至るところに生クリーム塗られ始めてさ、それで、ね、トサケンの玉を撫でようとするんだけど、まあね、いくら子供とはいえさ、ね、もうね、70キロでしょ。でね、その、あれだよ、土佐犬がさ、人間が大好きな上にさ、その人間、大好きな人間体中にさ、生クリーム塗ってるもんだからさ、そのね、生クリーム舐め始めたのね。そしたらやっぱね、いくら、子供とはいえね、動物、ちょっとね、発情してしまったんだったよ、オスの、土佐犬が。そしたらね、四つん這いになってたね、ラケちゃんの後ろに回ってね、背中に手かけちゃった。大変な形になっちゃってさ。で、井出先生は下でギャー、ギャーって騒いでるんだけどさ、やめて、やめてって言ってるんだけど。そう、そしたら、その場面の写真が、次の日のトースポの一面になったっていうね。まあね、本当に、子供にはなかなか、言えないですよね。その、お父さんの仕事。犬に襲われるっていうね。もう犬に襲われるも本当に襲われてんじゃねえかっていうね。そういう、ね、もう、井出良先生ね、本当にもう芸人の鏡ですよ。もう本当にね、もう、普通の顔をして、土佐犬に、ね、上に乗られてね、下でやめてやめてってね、言ってるというね。朝まで竹地軍団。これね、もしかしたらね、もう YouTube あっかもしんないね。井出良対土佐犬検索すると多分出てくるかもしんないけど、よかったらね、皆さんもね、見ていただこうと思うんですけども。やっぱね、こういうね、ちょっとね、動物を相手にっていうのはね、結構大変なんですよ。それはそうだよね。動物はこっちの都合ってわかんないからさ。ね、本当にカメラが来てないのに噛んだりとかするじゃない。ガブガブ噛んだ。いや、まだ待って。早いとかさ、犬に向かって言ってる人もいるぐらいの感じだからさ。だからね、こっちが思った通りの、もう子供と、ほらね、子供と動物は数字持ってるって言うけど、なかなかこう、ほらね、こっちの思惑通り動いてくれないっていうのは、言うこと聞かないっていうのはあるからさ。なかなか大変なことはあるんだけど、そう、あ、そう、でも、あ、そう、ごめんね、ちょっとさっきの話の続きだけどさ、ね、ずいぶんね、私たちもその動物と結構、相対してきましたよ。相対してきましたけども、なぜかその動物と対峙するときに、なぜかその動物の大好物を体に塗られるんですよ。これもおかしな話でしょ。ね、あ、だからね、ほら、前も言ったけど、お笑いウルトラクイズでさ、ジンベエザメと戦うときは、あれでもね、オキアミってさ、ちっちゃいエビみたいなのがいっぱい入った袋を体にくくりつけられたりとかさ、あと、アタガのバナナワニ園でワニのとこ行くときはさ、体中に鶏肉つけられたりとか、なんでそういうこと、そういう目に遭うんだろうっていうのは、あったんですけどね、そんなことを言ったんですけども、 まあね、そのお笑いウルトラクイズで思い出したけど、ましたけど、あのね、今ね、今まででね、お笑いウルトラクイズでね、一番その動物相手にしてね、あの悲惨な目に遭ってたのがね、あのね、アゴイサムさん。ね、アゴさんはね、結構ね、動物絡みのネタはやらされるんですよ。ハブ対マングースをどれだけ近くで見られるかとかね。あと、これは土佐犬じゃないんだけど、闘犬ってね、犬同士の喧嘩あるじゃないですか。あれもね、どこまで近くまで行けるかとか、ね、そういう、もう、口で説明しただけで無茶な、のゲームでしょ。そう、だね、沖縄にこのウルトラクイズでロケ行った時に、ハブ対マングースの実況をするっていうんで、そうですね、ちょっとね、まあ、口でうまく説明できるかどうかわかんないけど、1メートル50センチ四方ぐらいのこう立方体のね、アクリルの箱があるんですよ。で、下の面に穴が開いてて、そこから頭が出るわけです。で、まあ、そんだけだと危ないから、そこのね、顔出したところに、こう、透明のね、やっぱりアクリルの、っていうか、プラスチックのボールをこう、パカって被せたような、そこから顔を出して、ハブ対マングースの実況をするっていう、コーナーだったんです。そう。で、それをアゴさんが当てられたんですけども、まあ、大体の確率でね、ハブ対マングースは、やっぱマングースが勝つんですって。でも、やっぱマングースもね、もう、それはまあ別に、まあ、ね、野生だからのが変われるのかどうかわからないですけども、まあ、もう、ハブがね、こう、もう参って、なんていうんでしょう、戦う気力がなくなったらそこで攻撃をやめるんですって、普通、マングースは。で、それだからね、まあ、マングースが勝ったところを、そうやって実況できればいいよね、つって、そういう、まあ、アゴさんが中入ったんですけど、なんかね、マングースの機嫌が悪かったのかもしれないんですけど、ハブの頭食いちぎったんですよ。血がいっぱい。ね。バラエティの一番ダメなやつでしょ、血が出ちゃうっていうのは。ね、今までいろんなことを言われてきましたけどね、訓示としてあるんですよ、バラエティには。ね、骨は折っても血は出すなとかね、そういうのがあるのに、ハブの頭ね、マングースガブガブ噛んじゃって、うん、血が出ちゃって、もう そこで完全にカットが決定ですからね。そこでもう完全にお蔵入り。で、もう一個の、土佐犬を近くで実況するっていうのも、檻の中にね、犬が2匹入ってて、そこでもう、ガーって戦ってるんですけど、そこを上から、滑車で釣られたアゴさんが下にどんどんどんどん降りてって、犬ギリギリのところまで降りていくっていうのをやったんですけど、その時もね、なんかね、妙に暑いね、やっぱ夏の日でございました。やっぱりね、犬の機嫌がよろしくなかったんですね。もう本当に命取り合うような噛み合いになってしまって、その時も血がいっぱい出ちゃって、現場でカット。もう、アコさんってなんか動物になんか嫌われるなんかあれ持ってるかもしれないですけどね。まあね、お約束わからないって言いますけども、わからなすぎですよ。動物が。ね、でもね、昔ね、びっくりしました。ね、CM のギャランティーっていうのがあって、そういう本が載ってるんですけども、アヒルの CM のギャラがね、20万って聞いてて、軍団の4倍ぐらいだったことがあって、みんなね、その日の仕事ね、無口になっちゃったことがありますけどもね、安かったな、ギャラな、なんかね、CM。CM って言ったら普通、夢があって、ね、1本出たら、うん、100万とか言うんじゃねえのって言ったらね、俺らね、アヒルより安いんだよっていうのを聞いてね、泣きそうになったことがありますけども。まあね、それは随分昔の話ですからね。今はそれじゃさすがに仕事はやらない。うちの社長もそれじゃやらないだろうなと思いますけども。今週は、今じゃ信じられない武士軍団の仕事のいろいろでございました。どうも。
すいません、まだやってますか？
いらっしゃいませ、こんばんは。
うちガールズバーだけど大丈夫？毎月第1土曜日に放送しております。
お、第1土曜日。
バンドマンによる日常会 100% 女系ゼロのトーク番組。
最高だな、締め入れます。
ありがとうございます。
サンフラワーのやっちゃばレイディオー、 B ちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか？
小学校2年生でも分かる投稿しているよ。
イエーイ。嘘つけ。
こんにちは、ベーシストのハルトです。
毎月第2木曜日アップ、ハルトの人生はチャレンジだ、山盛りの内容で放送しています。ぜひ聞いてください。
はい、今月もね、本当にみんにならない話ですいませんね。でもまあね、井出らっきょ先生の人となりが分かったと思うんですけども、昔ね、うちの師匠がゲームがこうバーッと流行った時に、野球ゲームとかそういう結構面白いですよって言ったら、バカ野郎、も野球なんていうのはな、ゲームじゃなくて実際にやった方が面白いんだよっていうので、やっぱそれもそうだなと思ってたんですけども、うちのね、井出先生、また井出先生の話になりますけども、ラシャ君とね、ファミリースタジアムっていうので自分家でこう対戦してたんですけどもね、やっぱ野球やってたからなんでしょうね、自然と体が動いてしまうんですって、後で聞いたんですけど。そうだってね、ファミリースタジアムのゲームでしょ、ゲームやってね、サードのファールフライが上がったらね、自分も追っかけてってね、自分ちのタンスの角に思いっきり当たってましたけど、アウっていないもうラシアさんと二人でね、腹筋ちぎれそうなぐらい笑いましたけどね、え、本当にやってた人はね、本当に体動いちゃうんだなってありますけども、ちょっと告知でございますけど、3月の1日でございます、下北のね、小劇場楽園っていうところでね、2日からね、ちょっとお芝居が始まるんですけども、それの前夜祭ということで、ちょっとね、落語をやろうと思ってまして、もしかするとね、2席ぐらいやるかもしれないんでね、詳しいことは、ホームページじゃないんで、ブログで、ね、古いな、の方にね、載っておりますんでね、一つ、ご用途お急ぎの出ない方は来ていただけると思います。それではどうも、グレートギダユでございました。